Strombat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Moving.
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
フォトムービーの相手はアンちゃんと
パサンです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、次に出ましたシグマさんの DP0 クワトロですね。うん、なかなか奇抜なデザイン、すごい形になってますけども、うん、どうですかパサン。
そうですね、まあ、まあ、まずはっきりとあれですね、まあ、多分買わないとは思いますけど
買わないですか
いやー、そこまででかいでかいレンズがくっついてるのはなーっていうか、あんまりね広角撮らないんですよね。
なんかサンプル見るとね、結構かっこよく撮れてるので、ちょっと、いいなと思うんですけどね、難しそうですね、やっぱね。
ただいろんなそのなんだろう、サイトの記事とか見てると、ね、そのサンプル写真見るととっても綺麗に、まあさすが綺麗にまとめてらっしゃるので、これ使ったらいい写真撮れそうって思わせるような感じ、漂ってますけど、多分相当苦労すると思うんですけどね
なかなか手強そうですよね
私なんか買ったら絶対多分使いこなせる自信がちょっとしばらくないなっていう感じなので、
なんか面白そうですけどね。いやー、なかなかすごいものを毎回シグマさん出してくれますけど、なんか今年また、ね、後半面白いの出るといいですね。はい、ということで第119回フォトムービースタートです。
この番組は写真を楽しむすべての方へ、フォトムービーがお送りいたします。
で今週はちょっと暑かったり雨降ったりいろいろありますけども、シグマさん DP0 面白いもの出してきましたけど、朝の DP2 のクワトロさんは絶好調ですか？
そうですね、そうですね、 DP2 クワトロの方はちょうど先週ぐらいかな、1週間、失礼しました、1年間、ちょうど経ったんですよ。
おお、そんな経ちますか、早いですね。
使い始めて1年経ったんですけど、結構、そうだな、今、もうほとんど、あれですね、外に出るときはもう、クワトロしか持ってってないような感じなんで、割と使用頻度は今、高いんですけどね。
おお、それだけやっぱり馴染んできたって感じですかね。
なんかやっとこう、どう言ったらいいんでしょうかね、思ったように撮れ、まだ 100% じゃないんですけどね、なんかちょっとずつ癖が見えてきたかなっていう。
もともとちょっとフォビオンって癖ありますからね、なかなか難しいとこかもしれないですけど、
なんかね、ちょっとしたことなんですけどね、こういうのを撮るときにはポートレートモードの方が撮りやすいとか、なんだろう、金属とかそういう感じのものはスタンダードの方がいいんですけど、風景とか意外とポートレートモードを撮ると割とこう周りがいいというか、
なるほど、
あとなんか自然のものというか木とか花とか、あれをスタンダードモードで撮ると割とこう気持ち悪い感じに撮れちゃう時があるんですよね。
かなりこうリアルな感じに出ますもんね。
そうなんですよね、なんかこうやたらとこう、なんて言ったらいいんですかね、本当に変にリアリティのある
感じに、よりリアリティというか
そうなんですよ、だからポートレートモードにすると若干やんわりした感じになるんですけどね。
なるほどなるほど、
なんかその辺がちょっと見えてきたなっていうのとですね、あとなんだろうな、その手にも馴染んでくるようになりましたし、
サメンがね、本当クワトロすごいですもんね、うん、あのデザインに、ね、納得って感じですよね、使ってみると。
そうですね、だから本当あとはあの LCD ビューファインダーを調達すれば完璧って感じなんですけどね、うんうん、
早く調達しないとですね。
いやこれがねなかなかちょっと今そうなんですよ、ちょっと、ね、どうしようかなと思ってるんですよ、
うん、
ちょっとねこの時期はあの予想外の出費が多いもんで、
うん、なるほど、うん、そうですね、
そうなんですよ、ちょっとね車の調子があんま良くないもんで、
うん、
ちょっと 直したりするのにちょっと、
あ、そっか
だいぶなんかあのお金が飛んでいくので、
うん、なるほどそうですね、車もなかなかかかりますからね、うん、一言じゃないですけど、
まあまあまあ車の話は置いといてですね、
うん、
それでまあ本当もうクワトロばっかりこう持って歩いて、
うん、
割とあっちこっち連れてってるんですけど、
うん、
ちょうどその1年経って頃からかな、1年経ったあたりで、
うんうん、
あの電子ダイヤルあの2個ついてるんですけど、
はいはいはい、
あの後ろ側っていうか液晶側の方の電子ダイヤルがですね、なんか最近調子があんまり良くなくて、
うん、あら困りましたね、
うん、一方向に回してるんですけど、たまに反対に動いちゃうというか、
うん、
例えばこう絞りを、なんだろう、数値をマイナス方向にずっとこう下げていっても、
うん、
なんか数値が上がっていったりとかですね、
お、
まあ、その逆もしっかりなんですけれども、
うんうんうんうん、なんかあれが接触がおかしくなってるんですかね、
かもしれないですね、でなんかゆっくりこう動かしてるときに限ってなんかおかしな方向に動くときがあるんで、
うん
うん、多分な中のスイッチがなんか接触本当悪いかもしれないですね、
うーん、早めにあれですね、保証が効くうちに見てもらった方がいいかもしれないですね、
いやもうね1年
あもう経っちゃう
過ぎてるんで、
あ過ぎちゃってます、あららら、
そうなんですよ、メーカー保証は切れてるんですよね、
うん、なるほど、
ただねあのその症状もあのなんだろう、結構再現性があんまりないんですよね、
あそういうの一番困りますね、
うん、そうなんですよ、出たり出なかったりするので、
うんうんうん、よくありますね、
うん、もうちょっとこう様子見てそのある程度そのなんだろう、その法則性を特定しないと、
うんうんうんうん、
多分仮に修理出すにしてもね、あのメーカーさんの多分あの修理班の方もなかなか現象出ないって困ると思うので、
うん、そうですね、難しいところですね、結構そういう機械って微妙な症状ってよくありますよね、
うん、そうなんですよね、うん、であのファームウェアのアップデートこの前出てたんで、
うん、出てますね、う
ん、それやったらなんか、まあ、ソフト的な問題だったら解決するかなと思ったんですけども、
うん、
まあ、それやっても全然、症状は、まあ、たまにやっぱり出るので、
うん、なるほど、うん、
これは多分ハード的な問題なんだろうなっていうのが今のところの見解ですね、
うん、なるほど、その機械ですからね、そういう可動部分はどうしてもね壊れちゃうのはしょうがないんですけどね、
まあそうですね、で結構あっちこっち持ち歩いてるのもあるんでね、
うんうんうん、一番使うものはねやっぱり一番消耗しますからね、
うん、そうですね、もう本当最近、うん、あれだな、もう本当にクワトロばっかりで、
うん、そっか、それにしてもでもクワトロ持ってる人はなかなか会わないですね、アーサーしか見たことないですねまだね、
うん、いや私もね今のところ、うん、結構あちこち行ってる自信はあるんですけど、
うん、
いないですね。
いないですか。うん、なるほど。
なんでなんだろうって思うぐらい。ね、
意外と、なんだろう、写真サイトとか、いろんなとこ見てると、写真は上がってるんですけどね。
うん。
なかなかこう、実際に撮ってる人を見かけることはさすがにあんまないですね。まだないな。
そうですね。まあ、うん、ちょっと前まではね、結構メリル持ってる方多かったっていうか、結構見たんですけどね。
うんうんうん、うん。
だからそういう方々がクワトロを持っててもおかしくないっていうか、
そうですよね、うん、
見る比率としてはそんなに大差ないような気がするんだけど、う
ん、そんな気がするんですけどね、うん、
やっぱりなんかちょっと変わってるっていう風なあれになっちゃってるのかな
やっぱあれですかね、撮ってすぐこう閉まっちゃうんですかね、ちょっと大きいから、
ああ、でも私なんかもう常にもう本当にそれこそ先週の話じゃないですけどね、うん、ハンドストラップつけたままなので、
あ、はいはいはいはい、
うん、 もう 手に右手にずっと持ったままブラブラしますけどね。
うん、うん、ねじゃ今のところもかなりそれちょっとボタンの調子悪いですけどそれ以外は絶好調な感じですね。
そうですね、だいぶこうなんか細かいそのファームのアップデートで、
うんうん、
こうどう言ったらいいんでしょう、だんだん絵が素直になってきたというか、
あ扱いやすくなってきた感じなんですかね。
うん、そうですね、やっぱり取り込んでその現像ソフトで 見たりなんかすると、うん、割とこう色味が素直になってきたっていうか、最初の頃はね割とジャジャウマ感がすごかったんですけれども、
あ、はいはい、
うん、最近は割と穏やかな気がしますよ、なんかとっても。
なるほど、じゃああれですね、やっぱかなり改善されてきてるんですね。
うん、と思いますけどね。
もな欲しいですけどね、なかなか、うん、手が出ませんわ、
うん、メリルの調子はどうですか。
うん、メリルの方は、うん、今のところ不具合もなく調子よく使ってますけど、やっぱり癖が結構強いのでなかなか難しいところありますね。うん、
うん、
なんか取りたい色味が出ないというかね、うん、決まるときはパチッと決まるんですけどね、そこに合わせるのがなかなかやっぱりテクニックが必要な感じですね。
そうですね、結構なんか傾向が、はっきり出るようなシーンだったらいいんですけどね。
うん、そうですね、
なんだろう、特定のシーンで結構、うん、どういったらいいんだろう、結構飛びやすいとか、
うんうん、
潰れやすいとか、なんかそういうのがこうはっきり分かるようなあれだったら対応もできるんですけど、
うん、そうですね、うん、まあ、一つだけ、まあ、なんて言うんだろうな、癖というか撮るときに気をつけるのは少し暗めに撮っておくのがやっぱりいいみたいですね、この、うん、メリルさんは、うん、
そうですよね、うん、まあ、本当ちょっと個人的なあれですけどね、うん、私も、うん、なんかそんな気がします、ちょっと暗めに撮っておけば、
うん、
割とこう粘るというか、
うん、暗く撮っておくと結構階調が残ってるので明るくしても色がねうまくこう上がってくるんですよね。
そうなんですよね、うん、その逆はダメですけどね。
うん、そうですね、もう飛ばしちゃうともう絶対というかほとんど戻ってこないので、ちょっと難しいですけど、まあ、デジタルカメラは全体的にそうなんですかね、なんかね、
うん、
かもしれないですけども、特にその傾向がフォビオンの場合は強いような気がしますね。
うん、そうですよね、だからどうしてもやっぱ暗め暗めに撮ろうとしてしまうんですよね。
そうですね、うん、
まあ、どうしても、ね、そのシャッタースピード稼ぎたいからっていうのもあるんですけど、
そうですね、うん、あ、それもありますね、うんうんうん、そう、ほぼ真っ暗な画像でも結構出てきますからね、
うん、そうですね、結構思いっきりこうパラメータを振ると出てきますね、
うん、そうね、若干その色によっては変な色味になったりするときもあるけども、でもそれでもかなり、うん、普通のなんですかね、デジカメに比べるとかなりデータ残ってますからね、うん、
うーん、そうですね、
うん、
で、まあ、DP ばっかりねそうやって、まあ、持って歩いてますよって話ちょっとねさっきしましたけども、
うん、
逆にあれなんですよ、 iPhone とかで撮ることがもうほとんど、うん、最近なくなっちゃってて、
ああそうですね、私もカメラ普通に持ち歩いてことが多いので撮らなくなりましたね、うん、
うん、iPhone4 とか使ってる時はすっごい撮ったんですけどね、
インスタとか結構上げてましたもんね、
当時は頑張ってましたね。
いや楽しかったですよね、なんかね、
うん、
なんか iPhone4 の時の画質がなんとなくすごい自然で良かったっていうのもあるけど、そのインスタですけどなんか最近画素数が上がったみたいですね、
うん、アップロードされる写真の画素数が上がったんです、
そうみたいですよ、
画素数っていうか、うん、こうクオリティっていうか、
うん、私はあんま気にしてなかったんですけど、なんか今までが640ピクセルが最大だったみたいですけどね、最大というか、まあ、デフォルトなんですか、なんですけど今回から1080ピクセルになったっぽいですよ、うん、
へ
え、なので多分それ上がったよっていうニュースを見てからまだ上げてないんですけどね、うん、だからどうも綺麗になったみたいですよ、だから今までよりこう撮ったのをねもうちょっと綺麗に見せたいとかっていうことが前よりしやすくなったんじゃないですかね、きっと、
うん、なるほどなるほど、
うん、だから iPhone とかでね iPad とかで見る限りは とんどデジカメで撮ったようなね画像みたいな綺麗に見れるんじゃないですかね、今までよりさらにね。
うん、
なんかすごい進化して、デジカメが本当いらなくなっちゃうようなね感じもしないでもないですけど、
うん、そうですね、結構今スマートフォンの CM とかでもやっぱりその写真機能をこうクローズアップしたような CM も多いですもんね、
う
ん、
多いですね、うん、自撮りはお世しないですけど、そういうところから始まって高画質、ね、広がってますからね、レンズもなんかでかくなったりしてるみたいだし、
うん、
なんか手軽に撮れて、でも写真楽しむ人がね増えてくれると、ね、それでいいですけど嬉しいですけどね。
そうですね、やっぱりその写真撮るっていうのは裾野はすごい広がりますよね、
うん、ですね、それでまたさらに本格的に撮ってみたいとかだったらね楽しいですし、うん、窓口の広さがどんどん広がってくれると嬉しいですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
で最近ねあの番組の方でもあのインスタグラム始めましたということで、
うんうん、ですね、うん、
最近ちょっとあれですよ、そう本当久しぶりにちょっとちょいちょい、うん、あの上げるようにはしてるんですけれども、うんうん、
結構上がってますからね、うん、
うん、あの一応ね私の方はあの全部投稿にあのフォトムービンのあの何だっけ
タグをつけて、タグをつけて、
うん、上げてはいるんですけど、うん、やっぱりそのインスタグラムに上げようと思うとその iPhone で撮るっていうかその、まあ、スマートフォンで撮る方が手軽ですんで、そういう意味では最近ちょっと使い始めてますね、また。
あ、なるほど、うんうんうん
うん、iPhone のカメラの方は最近ちょいちょい使ってます。
うん、なるほど。私の方はまだあんまり上げてないですね、それ以降ね、うん、今回ちょっと画質も上がったんで、ね、気合い入れて撮って下に上げていこうかな。
うん、そうですね、まあまあ私もちょっと不定期でぼちぼちですけど、
うん
うん、ちょっとずつ、Facebook ページの方サボってる分、こっちでちょっと頑張ろうかなという。
うん、じゃあ、お母さんにその辺はお願いしますということで。
まあ、いつまで続くか分かんないですけどね。うん、
まあ、じゃあ、今後のインスタグラムも楽しみということで、よろしくお願いします。お送りしております。今回のテーマはカメラバッグということで、カメラバッグね非常に多種多彩で非常に悩むところですけどもね、うん、みんなどうやったんですかね、うん、マサン的にはどんなものが、てか今どんなもの使ってますかね。
そうですね、うん、まあ今はねちょっとなんだろう、あのメッセンジャータイプのやつ、斜め掛けにするようなやつを使ってるんですけれども、
うん、
まあ、やっぱりねカメラバッグいろいろその、まあ、カバン屋さんしかりそのカメラ用品店しかりですけど、うんうんうん、行くとやっぱ見ちゃうんですよね。
見ちゃいますね、うん
うん、もっとなんかいいのがないかなっていうので結構いろいろ物色はしているんですけど、
うんうんうん、なかなか 100% これっていうのはね使わないもんですし、なかなか難しいところですけどね。
で、あとああいうのってあの使ってみなきゃ分かんないですもんね。
うん、そうなんです、実際入れてね使ってみないと本当分かんないもので、うん、私が最初使ったのは、まあ、定番のショルダータイプですかね、肩からかけて、そうですね、一眼レフとレンズがそうだな4、5本とか、あとバッテリーとか小物とか結構入るタイプだったんですけど、最初は、ね、そんなに、うん、気にならなかったんですけど、フォトブックとかで長距離歩くと、結構肩が辛くなるんですよ、あれね、
うん、なんだろう、どっちかというと腰のところにその四角い、
うん、
あの箱がポンとこうくっつくようなタイプの、
あ、そうですそうです。
どう言ったらいいんだろう、うん、あの釣り行く時のクーラーバッグみたいな形の。
そうですそうです、あれがそのままカメラバッグみたいな感じですね、うん、
あ、私もそれ一番最初そういうのを使ってました、
うん、あれがね意外と容量大きくてまあまあ使えたんですけど、やっぱ長距離とかね辛いってとこが大変なとこですかね。
そうですね、結構ねあの体から離れたところまでドーンとこう視点が動くからねあれ重たく感じるんですよね、
う
ん、あれって。
そうなんですよね。ね、移動だけだとね全然問題ないんですけどね、撮り歩きになると撮ってる最中がもう非常に煩わしくですね、うん、特にしゃがんだりとかですね、そう移動するときにわざわざこうカメラバッグを下ろしたりとかですね、そういう手間があるんですよね、
うん、うん、そうですよね。であと、うん、前かがみになるとカバンがズルズルっとこうお腹の前に来たりとかしますしね、
うんうん、なりますなります。うん、やっぱりねそう考えるとちょっとね使い勝手はやっぱすぐ撮りたいときに撮れないっていうのがちょっとね煩わしくてやめまして、うん、次に使ったのはやっぱりリュックタイプですね、うん、まあ多分これ朝も見たことあると思いますけど、どっか行くんですか泊まるんですかってくらい大きいカバンしょってたと思うんですけど、うん、
うん、結構はねあのなんだっけ2泊ぐらい行けそうみたいな、
行けそうですね、バッグだけ見るとそれぐらい泊まれそうな勢いですけど、うん、そうショルダータイプのやつが同じぐらいの容量でもうほとんど入って、まあ、あのぐらいの大きさだったんですけど、その時使ったのが、ね、ロープロの、ね、ファストパック350ってやつだったと思うんですけど、うん、それがリュックタイプで大きくて、であれファストパックっていうのはあの片方の肩あのなんですかね、肩だけ外してこう前に持ってくるとちょうどあの横っちょが開いてカメラがすぐポッと取り出せるような感じなんですよね、うん、
ああはいはいはいはい、
うん、なので意外とあのリュックショ全部入れっぱなしでしょってても撮りたい時に割と素早く撮れるっていうものなんですね、うん、なかなか重宝してたんですけどね、やっぱちょっと大きいかなと思ってちょっとサイズダウンしたものを今は使ってますね、うんうん、それだと、まあ、ちょっと、うんまあ、入る容量は少ないんですけども、あの長距離結構ホットドッグでね時々意外と歩く距離が長くなった時でも疲れにくいっていうことで、うん、なかなか重宝してますね、う
ん、おなるほどなるほど、うん、結構なんだっけ背中に背負うタイプもあのリュックもそうなんですけど、うん、あれですよね、ベルトが1本しかないスリングタイプのやつとかもありますよね。
ありますあります、うん、あれはもう本当に瞬発力がいいですよね、うん、うん、
なんかねああいうのいいなと思って結構見てたこともあるんですけどね、
うんうんうん、実際に使ったことはない感じですかね、
うん、うん、こう背負うタイプのものは今のところは使ったことないですかね。
そうなんですね、うん、
あのショルダータイプかそのメッセンジャーかかな、
うんうんうん、
それでも結構ショルダーもですね、
うん、
あれなんですか、これもいろいろ通信販売とかだとなかなかわからないんでね、
ですね、
結構あの言っちゃなんですけど結構外れを引いたというかですね
うん、うん、
だいたい一番最初に壊れるのがファスナーなんですよね。
ああ、なるほど、うんうん
うん、結構開け閉めしてるとファスナーがバンバン壊れてしまってですね。
そっか、そうですね、うんうん、
それで結構いくつかダメにしてしまって、
うん、
で結構そのまあこう言っちゃなんですけど割とこの値段でっていうような、
うん
うん、結構そのなんだろうお値打ち価格のものはだいたい外れが多いです。
あ、なるほど、あれよりも値段以上のなんとかですかね
そうですね、多分普通にこれカメラバッグ買ったら丸が1個もうちょっと増えちゃうよねっていうぐらいの、
あ、なるほど、うんうん、
そんな値段のやつを買ってみたりとかいくつか買ってみたんですけど、
うんうん、
やっぱりちょっとダメでしたねそういうのは。
ああ、そうですか、うん、なかなかやっぱその辺もバランスも兼ね合いますからね。
ですね、でもあのリュックのタイプ見てて思うんですけどやっぱいいですよね、うん、両手が開くし、
うん、そうですね、やっぱり移動が非常に楽ですね、うん
うん、やっぱ体にピタッとくっついてるから、
うんうん、そうですそうです、うん、しゃがんだりしても大丈夫ですしね、うんうん、ま、山登り、うん、ま、もう大丈夫、まあまあ、山登らないですけど、うん、ちょっとした、ね、山とかね自然なところを歩くのも楽ですし、うん、うん、ですね、 とはそうですね、それで、まあ、リュックタイプ使って、まあ、そんなに不便はなかったんですけども、あの DP 使うようになってあれですね、もうちょっと素早く出せるものはないか、あのコンデジって基本的にストラップつけないで使うんですけど、なのであのカバンからすぐ取り出せるってないものが、取り出せるものがないかなと思って、今度ウエストバッグをねちょっと使ってみたんですけど、これが意外と良くて、うん、コンデジとかちょっと大きめな、なんですかね、ミラーレスぐらいであればウエストバッグもねなかなかおすすめかもしれないですね、うん、今使ってるのがあのこれもロープロなんですけどね、インバースのAW250 だったかな、うん、なんかそんなような名前のやつがあるんですけど、うん、ウエストバックで、うん、で、まあ、通常は後ろの方に回してこう移動するんですけど、まあ、前の方にくるっと簡単に回せて、で上の方が蓋になっててパカッと開いて、そこからがコンデジを取り出して取る、まあ、一眼レフも入るのは入るんですけど、うん、それだとねもうしまっといてもすぐ取れるっていう感じですね、うん、
でも一眼が入るぐらいのウエストポーチって言ったらかなりでかいですよね、
うん、結構でかいです、うん、これも多分ね見た目がちょっとすごいことになってると思います、リュックの半分ぐらいのお腹に、まあ、前に来るような感じってイメージ分かりやすい、分かるかな、うん、結構ね厚みがあるので、うん、ちょっと異様な感じかもしれないですね、
そうですよね、ちょうどでっ、うん、
でかいですね、
でっかそうだなって感じしますけどね、
かなりでかいですね、うん、なので、まあ、そこまで早く、ね、取り出す必要がない人はやっぱりリュックで十分だと思うんですけどね、
うん、そうですね、私ウエストポーチは使ったことないな、
なかなかね機動力があっていいですよ、あとは、まあ、カメラじゃなくて小物入れとかですね、うん、フィルターとかなんかちょっとしたお掃除道具とか入れとくのも便利ですね、うん、よく使うやつとか、うん、小さいウエストバッグにそういうのを入れとくと、うん、結構便利かもしれないですね、うん、
おー、なるほどなるほど、
うん、まあ、あまり外で、まあ、掃除することはないと思うんですけど、あのフィルターとか交換するときに結構重宝しますよ、ウエストバッグの方が、うん、
うん、ああそっか、
うん、こう結構ね、あのなんだっけ、フィルターつけるのも面倒ですからね、こうリュックから出してみたいになると、そういうときは意外と重宝してますね、うん、
私ね、ウエストバッグ使ったことないんですけど、あの要は本来はウエストバッグなんですけど、
うん
うん、それをこうなんだろう、たすき掛けにして使ってるっていうのはありましたね、うん、そういえば、
おー、なるほど、おー、
うん、あのね、これあのなんだっけ、あれですわ、ナショナルジオグラフィックから出てる、
うん、
ですね、小型ウエストバッグっていうのがあるんですけどね、
うん、
うん、これ割と重宝してまして、うん、これはの腰のあたりにつけずにですね、
うん、
あのなんだっけ、ストラップの部分をそのまま斜めにこうたすき掛けにして使ってるんですけど、
うんうんうん
うん、そうすると普段は背中のところにあるんですけど、あのカメラ撮るときってぐるっとこう手前に持ってこれるんで、
うん、それも良さそうですね、うん、
でね、あの一応そのコンパクトデジカメが入るスペースと、
うん、
あとはそのちょっとしたお財布とか、電話とか入れられるようなスペースとまた別個になってるので、
あーなるほど、
ちょうどこういい、ね、うん、2室に分かれてるんでね、これなかなか便利でよく使ってましたけどね、
良さそうですね、うん、
それこそなんだろう、 DP2X だけを持っていくとか、
あ、うんうんうん
うん、そういう時にはそれでもう全然こと足りてしまうので、
あ、いいですね、カメラバッグってあの小物入れついてるんだけど意外と使えないんですよね、
そうなんです、使いづらいんですよ、すっごく、
うん、そう、だからちょっと財布入れたいとか携帯入れておきとくかなっていう時に意外とあのいい場所がないんですよね、うん、
そうなんです、だから、うん、なんだろう、例えばそのメインコンパートメントがあって手前の部分だけちょっとこう財布とか入れられるような、
うんうんうん、
ポケットがついてるようなのないかなと思っていろいろ見るんですけど、あるはあるんですけどね、なんか違うっていうのが結構多くて、
うん、そうですね、うん、 っぱりカメラメインなのでそこまでは考えてないのかもしれないですね。
そうなんですよ。で、ちょっとこう入れられてもマッチっていうかそのあんまりたくさん入れられないからパンパンになっちゃったりとか、
そうなんですよね。なかなかね、まあ、バッグ先週のストラップじゃないですけどこれが絶対だっていうのがなかなか見つからないですからね。
そうなんですよ。こればっかりはなんかその時その時でこうシーンとかライフスタイルだいぶ変わりますもんね。
変わりますね。だからこうやっぱその時々で合わせて、変えたりするしかないってことですかね。やっぱねバッグっていうのは。
そうですね。だから結局今はあれですよ。私あのメッセンジャータイプ使ってるっていう話しましたけど、あのカメラバッグじゃないんですよ実は。あの一般的なというか、まあ、普通の、メッセンジャーバッグにあのインナーだけそこのバッグメーカーからその一応カメラ用インナーっていうのがオプションで出てたので、
あ、なるほど、
そのカメラ用インナーの中にですね全部こう機材を入れて、そのまんまそのメッセンジャーバッグにスコーンって入れるとカメラバッグになっちゃうよっていうような
。なるほどなるほど、それはいいですな。
ですので写真撮り行くときちょっと気合い入れるときはそこに全部も入れて、でそのカメラインナーごとボンと入れていくんですけれども、まあ、ちょっとこう軽くうろうろするときなんかはもうインナー使わずにそのまま、なんかこう一眼だけこうカバーかけるとかして、あとちょっとコンパクトカメラもちっちゃいケースにちょっと入れてもう無造作にポンって入れちゃうような感じで。
なるほど、そういう方がでもいいですね。なんか応用が効く方がね。
ただねやっぱりあのバッグの中でこう機材が暴れてしまうんで、
なるほど、
それだけはちょっとネックですね。
そっかそっか、専用のはなかなかうまく仕切られてますからね。難しいとこですね。
そうですね。だからなんかこうどう言ったらいいんでしょうかね、カメラバッグっぽくなくて、あのカメラもしっかり保護しつつ、あのちょっとした小物がいっぱい入れられるようなバッグっていうのがなかなかないもんかなっていうの
そうですね、難しいとこですねやっぱり。聞いたのがあるといいんですけど、なんかねこういうの使ってるっていうのがあったらいろいろ教えてほしいですね。
そうですね、いろいろね皆さんこう見るといろんなタイプのバッグ使ってる方多いですけど、ね、あれいいなちょっとなんだろう今度探してこようとかね思って見てみるんだけど、なんかこうねやっぱり確かに使ってみないと分かんない部分があるんでね。
なんですね。
自分の機材どこまで入るんだろうかとかね。
なんかね、こういういいバッグがあるとか、こういう使い方をしてるよっていうのがありましたらお便りいただけると嬉しいです。でしたでしょうか。暑くなってまいりましたけども、どうですかね。フットウォークとかもやりたいですけどね、なかなか時間がないんで申し訳ないんですけど、
でもそうですね、これからの時期フォトウォークとかね、あとまあそうですね、歩いてたりとかすると、それこそねさっきのあのテーマの話じゃないですけど、カメラバッグの中に機材もそうなんですけど、あのタオルとか着替えとかね、
そうですね、
ちょっとそういうのが入るスペースもあったりすると嬉しいですよね。
嬉しいですね。今使ってるタイプがねちょっとサイズダウンしちゃってですね、実はあんまり入んなくなっちゃったんですね。なのでやっぱりそういう着替え、まあタオル、ち ちょっとしたこうアクセサリーっていうんですかね、そういうものが入るカメラバッグがあるとやっぱ嬉しいですよね。
やっぱりそうなるとあれなのかな、まあ、でっかいショルダータイプの大きなものか、あとは背中に背負うタイプ、
そうですね、
バックパックのタイプとかそういうのがやっぱり多いのかな。そうなると、
ね、やっぱ容量大きくなるとどうしても、リュックタイプの選択になってしまいますかね。
でも どうですか実際使ってて、邪魔になったりすることとかってあんまないです？
そうですね、普段街歩きしてるときは撮ってるときも歩いてるときもそんなに気にならないんですけど、ちょっと狭いあのなんですかね、海商店街とか、あともし電車とか公共機関が混んでるときですね、そういうときはちょっと辛いときもありますけどね、そういうときはもうね、邪魔物扱いされてしまうので、まあ、リュックを下ろしてこう、ね、荷台に乗せるか、まあ、足元に置くとか、そういうちょっと気を使うときはありますかね、やっぱり。
あ、でもそれはメッセンジャータイプでも一緒ですよ、やっぱり。
同じですかね。
脇にあるか背中、そうだな、背中っていうか後ろの方に回してるかどっちかですからね。
そっかそっか、まあね、やっぱその時々でちょっと選ぶ方がいいかもしれないですね、何個か持ってね。
私ね、そのバックパックのタイプ持ってないんで、ちょっとそういうのも1個ぐらいあった方がというか、ちょっとね興味があるんでね、今度ちょっとなんか探してみようかなと思います。
はい、よかったら今度使ってみてください。はい、ということで、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。またお題の写真を投稿する指定写真へのコーナーもお待ちしております。今回のテーマは青い写真ということで、テーマに沿った写真なら何でも OK です。インスタグラムの方でもハッシュタグをつけてご投稿ください。どしどしお待ちしております。メールの宛先は、フォトムービンアットマーク gmail.com、 綴りは photomovin アットマーク gmail.com です。ブログ、iTunes などでもコメントお待ちしております。番組でご紹介させていただくことがありますので、よろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はあちゃんと
あさんでした。
Stay tuned next time.